皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が3月の8日ということでございまして、皆様いかがお過ごしでしょうか。日本はですね、特に東京ですけども、すごい暖かい日が多くてですね、なんか三寒四温と言いますが、やっと冬があまり好きではない僕にとっていい季節にまたなったなと思っておりますが、皆さんどうでしょうかね。ただね、この年になりましてね、僕花粉症になったみたいで、去年ぐらいでしょうかね、ぐらいから、その時も言ったんでしょうかね、花粉症になりまして、コップが溜まって溢れたらなるなんてよく言われてますけど、まさにそれになったみたいでね。これまでは大変ですねなんてね、人のことを心配はしていましたが、実感がなかったんですけど、皆さんこんなに辛かったんだと思ってですね、今バチが当たってる最中でございますが、張り切っていきましょう。今日も変わらずですね、一番最初に僕の近況のお話をしまして、でその次にメインのトピックで、最後に雑談という流れでいきたいと思いますので、早速始めていきましょう。で今日のポッドキャストが第359回ということで、メインのトピックがですね、このサイトを一新したいって時はお客さんより社長が最初に飽きているみたいなテーマでお送りしたいと思いますが、まず最初に僕の近況ですね。さっき花粉症話をしちゃいましたが、実は今録音しているのは僕日本なんですけどね、ちょうどこの収録を終えて、すぐにですね、実はシンガポールの勉強会に向けて渡航をする予定です。飛行機にね、羽田で乗る予定なんですが、朝とても早い飛行機で、まずは香港に行きましてですね、でその後3日ぐらいね、ちょっと仕事が あってね、仕事の打ち合わせもありましてですね、それもやって、でその後にシンガポールに移動するという感じで、今回は1週間ほどの渡航ですね。本当はね、シンガポールの勉強会だったら3、4日あれば行って帰ってこれるんでしょうけども、せっかくだからということで香港でね、今準備中の金融サービスをね、僕の会社で、始めるんですが、またね、またシェアしますけど、それのね、打ち合わせがあっていくということと、あとは、シンガポールも含めてですね、香港からずっと投資で、いつも海外で集う仲間もですね、来てくれると、僕のために来るっていうわけでもないんですけども、約束しましてね、みんなで申し合わせて、行くわけですが、ご一緒できますので、これはこれで面白いなと思っています。でまた、Facebook とか、このポッドキャストでも順次お話をしていきたいと思っているので、楽しみにいただければなと思いますね。でちなみに結構長くね、家を空けるので、4歳の息子にですね、結構長く行くので、パパがいないから、ママとね、お姉ちゃんを男のお前が守るんだよ、なんていうお決まりのことを言ってみたらですね、任しといて、なんて言うんですけど、いやでもパパはパスポートをちゃんと持ったの？なんつって言われましてですね、すごいなと。彼はですね、去年この放送でも言いましたが、パスポートを僕ね、家族でハワイに一月ほど滞在したんですが、その時に行きしのノリノリの飛行機の中でですね、飛行機に乗る時にパスポートをなんと忘れまして、しかも成田ですよ、でギリギリセーフみたいなものすごいドラマがあったんですが、その時彼は当時3歳だったんですけどね、まだ覚えてたんだと思ってね、ちょっと感心しましたけどね。ということで今日はパンツに挟んでですね、今日はパスポート寝ようかなというふうに思っているところでございますというところで、日本で行く前に録音していきたいと思いますので、今日のメインのトピックに行きましょう。そうそう、いつも僕忘れちゃうんですが、そうでしたね、ごめんなさい、シンガポールの勉強会とセミナーをですね、3月12日にやるというふうに何回も言ってましたが、皆様お疲れ様でございました。この話もそろそろ終わりでございまして、1週間後ですね、ちょうど今週の土曜日に開催になりました。おかげさまで、定員いっぱいになりました。椅子を3つほど増やしたんですが、おかげさまでぴったりでしょうかね、今になりましたので、これで行わせていただきたいなと思っております。書き込みの場合は椅子だけ入れるとかできるかもしれません。せっかくね、予定してたけど、申し込んでなかったって人は言っていただきたいですが、それももうないのかなと思っていますけどもね、またこれはこれでシェアさせていただきたいと思っております。すごいですよ、日本の各地からもわざわざ飛行機を取ってね、来てくださる方もいらっしゃいますし、多くいらっしゃいますしね、シンガポールはもちろん、あとタイのからのご出席もいらっしゃって、あとベトナム、マレーシアという形でしてね、結構 多岐にわたるものですから面白そうだなと思っております。まあまあこれはまたシェアしますし、いらっしゃる方には昨日ね僕らも個別にメールを送りしましたが、楽しみにしてますのでお会いしましょう。はい、ということで今日のトピックやっとやりますね。今日は、このサイトを一新したいって時はお客さんより社長が、あなたが最初に飽きているみたいなテーマでお送りしたいと思うんですが、まあこれそのままの今日は話なんでね、ラフに聞いてほしいなと思うんですけど、皆さんどうでしょう。まあ僕はインターネットという界隈にいますのでね、どうしてもウェブサイトみたいな話が多くなりますけども、何かのビジネスを始めるときってやはり新しいウェブサイトを作ることになりますよね。で、自分で作る人もいますしね、今自分で作る簡単な方もたくさんありますから、自分で作るっていう人もいますし、誰かに依頼して、まあ、しっかりと作ってもらうと、しっかりなのか適当なのかわからないけど作ってもらうって人もいると思います。でその時の理由って、何ですかね。まあ、答えるまでもないのかもしれませんが、当然ないとビジネスが始められないからですよね。ネットを使って集客には全く使いませんみたいな人は全く別だしね、私はサイトもなくて Facebook だけだぜみたいな人はまた違うのかもしれませんが、まあまあ一般的にはやはりインターネットを使って集客をするというふうに思った以上、ホームページというのはどうしても、ホームページという言い方が、言い方がわからないけど、ウェブサイトというのは必要になるから、まあ作るわけじゃないですか。ただね、これは商売してない方は想像でしかないと思うんですけど、既にウェブサイトを持っていて、ビジネスも安定していると。安定ってのは人によって収入が多いか少ないかっていう差はあるかもしれないけど、まあまあ、安定していると。いう状況で、ウェブサイトからも集客ができているとしますよね。肩は別としてできているとしたときに、でもね、やってる方は経験があると思うし、やっていない方もそうなるはずなんですが、ウェブサイトをね、またもう一回作りたい、つまり新しいサービスって意味じゃなくて、作り直したくなるっていう日がですね、来るんですよ。もうそうでしょうねってことかもしれないけど、まあ来るんです。来るんですよ。リニューアルとかっていうふうに、ウェブサイトの業界では言われたりしますけどね。で、この時の理由をちょっと今日は考えてみたいなと思っていて、もうタイトルで言っちゃったけども、考えていて、何だと思います？表面的にはですね、ビジネスの中身が随分種類とかね、言いたいことが変わってきたなとか、お客様の集まりがなんか鈍くなって気がするとか、もしくは友達とか友人知人に言うと評判があんま良くなかったからとか、あなたらしくないわねみたいな話をされたりとかって、こういろいろ言うわけですよ。で、全部、まあそうなんでしょうよという話、正解は正解なんですが、僕の知る限りも、皆様の自覚もですね、おそらくですが、一番多い理由は、そのサイトに、その本人が飽きてきたから、っていうのが多いわけですよ。だから前から気に入らなかったんだとかね、なんか気になってたんだっていうことかもしれないけど、とにかく飽きてきたっていう理由が、すごい多いんですね。ちなみにね、たとえ集客が、お客様が来なくなってきている気がするという話だとしてもですね、そもそも、まあ、あるサービスにおいて、反応が取れていたとするじゃないですか。それが、そのウェブサイトのコンテンツのせいだけでね、これまで取れていたサイトがですよ、のせいだけで、急激にとか、緩やかに反応が落ちていくってことは、まあ、緩やかにはあるかな。でも、それはもう、あんまないんですよね、その要因だけってことは。ほとんどないのかなと僕の知る限りでは思っていて、でも大抵そうやって飽きて変えたいっていう方はさっきいろんな理由を述べていたけれども、サイトの反応がね、落ちていない、データ上落ちていなかったりするわけですよ。で、落ちていない気がするとかっていう場合もあるし、本当にさっきみたいに自分のサービスの内容が変わってきたからとか、伝えたい内容が変わったからという理由でですね、全面リニューアルするって人も多いんですよね。で、まあ、こうやって言ってますけど、僕の話もそうで、みんなあるでしょって言った通り僕にもあってですね、実は僕は去年の終わりぐらいに、本当に数ヶ月前ですけど、コンテンツラボの、もう僕の会社のね、コンサルティングサービスの方のウェブサイトは、というか、まあ、コンテンツラボってイコールコンサルティングサービスの会社ってイメージですけども、のサイトをですね、メインサイトをですね、全面的にリニューアルしたんですよ。で、じゃあ僕はなんでそれをやったかというと、何を隠そうですね。引っ張るまでもないですが、 やっぱり飽きてたからなんですよね。もちろん、まあ、立場的にといいますか、こういう商売してますから、飽きてただけということもなくね、当たり前にこうサービスの実態って僕はもう人様のことばっかりやって、自分のサイトは7年いじってませんでしたから、これはいかんということでね、自分の実態がもう変わったし、僕が大切にしているようなこう価値観をですね、伝えたいなっていうのもあったから、もちろん変えたんですよ、真面目に言いますけど。だけど、まあ飽きてたってことが根っこにはあるんだろうな、ということなんですよ。で、いうことで今日はこの飽きるということ、飽きることで変えているんだという話を、まあ、したいんだけれども、このテーマでちょっと述べていきたいなと思っていて、この飽きるということの捉え方の話なんですよ。しつこいけど、最もな理由がある。まあ、お客様が減ってるか減ってないかということで、実態は減ってないでしょって話があるにしてもね、まあ、お客様へね、説明することが変わってきたとか、いろいろ伝えたいことが違うとか、気に入る気にならないとか、自分らしくとか、いろいろあってね、リニューアルすることについては、一見何も問題ないじゃないですか。だいたいね、そこまで思い入れて、リニューアルするとね、評判もいいんですよ。まあ、普通評判もいいんですね。だから、何も問題がないから飽きて変えるのが何が悪いんだっていう話なんだけども、今日言いたいのはですね、ここからが実は本題なんですが、一つだけ弱点があって、どういうことかというと、反応を取るという言葉ってわかります？使ってる方は使ってるし、ダイレクトマーケティングとか、マーケティングとかいうことをね、意識したことがあったりする人なら、必ず使う言葉だと思うんだけども、反応を取るというのは、ネットショップであれば購買ということになるし、サービス業であれば問い合わせかもしれない、資料請求かもしれない、サンプルかもしれない、なんか無料のなんか1ヶ月お試しかもしれませんが、みたいな、お客様からのリアクションを取るというね、リードを取るとかって言い方をしますけど、反応を取るという行為をし続けることにあたってはですね、この飽きてくることによるリニューアルっていうのは、相反することがあるわけですよ。要するに反応が落ちることがあるということなんですよね。上がることももちろんあるんでしょうよ。こんな結果論ですからね。だけど落ちることがあるということなんです。どういうことかというと、もともと反応率がいいという状況っていうのは、何か反応率がいいというベースとなるページとかですね、サイト、つまりそれはコピーだったり素材だったりね、写真だったり配置だったり並びの順番だったり訴えている内容だったりするんだけども、その反応がいいというベースになるものが何かあるわけで、それがこれだとこれぐらいの反応率が出るというデータをもとにですね、だんだん良くしていく、少し変えたら、ここ変えたら良くなった、ここ変えたら良くなくなったみたいな風に、だんだんなんかもうクソ地味にですね、良くしていく行為が、まあ、反応率が良くなっていった経過だったりするわけですよ。なんだけどね、これをね、日々やってる、なんていうかな、社長さんっていうのは、これまたほとんどいないですよ。今僕偉そうに言ったけど、実はいないですよね。しょっちゅう人に僕もこの話をしますが、まあ、ほとんどの人がこんなことしないんですよ。で、なんでかっていうと、大抵、まあ、今うまくいってるサイトが、じゃあなんでうまくいってるかというとですね、最初は結構勉強して、それなりに要素を入れていくわけですよ。こうすれば反応が取れるんじゃないかと言われている仮説をもとに順番にやっていくんだけども、で、ある程度こう面白いもんで、0か1かというものはなくてね、ある程度、その反応が取れやすいものというのは体系化されているわけで、これを入れていくとですね、そこそこ、まあ、反応が取れていくわけですよ。取れたという経緯があるわけですよ。なので、そのまんまになるんですよ、大体はね。そのまんまになると。で、それは需要とその言ってるメッセージがぴったり合う。つまりあなただけのという言葉がぴったりになることもあれば、格安でという言葉がぴったりになることもあるし、丁寧にという言葉がね、ぴったりになることもある。日本一豊富ですとかいうのがいいこともあるけれど、まあとにかくぴったり合ってるということで、反応率が一番最初にある程度反応を取った人っていうのは、意識してやったわけですよ。もう覚えてない人も多いですけどね、やったことをそのものを。で、だからこそ、動かさなくなったりとかするわけで、で、しかも、それを日々ね、ずっと継続した人というのは、結構、マーケティングのオタクっぽくなってる社長も多いので、そういう人はリニューアルを飽きたからといってやったり、そもそもしないですよね。 そういうことをずーっとやってるから、ずーっとサイトも変わってってるし、だからやらないんだけど、急にやる人は最初の実家勉強してやって反応が取れちゃったもんだから、もうまあ、それが基準もクソもなく、それになってて、ずっといじってなかったりするので、急にリニューアルして飽きてきてリニューアルしたいみたいな話に、まあ、なるって話なんですよ。話が長くなりましたが、元に戻しましょうか。で、結果的にどうなるかというと、当たり前ですが、今回は飽きてきたいという理由の時にやることで、大体自分の思いを入れたいとか、気に入らなかったことを直したいとかっていう場合が多いから、どちらかというとお客様にとってはこれが分かりやすいかもしれないということなんだけども、反応率という新規の方の目線ではあまり見ていないので、既存客の方の評価だったり評判だったり、ね、その方々が感じてくれた価値とか、自分が思うこととか、今のスタッフに対して思ってほしいこととか、まあ、いろんな要素で入れていくんだけど、要するにエゴなんですよね。エゴ、自分たち目線っていうのが結構多くて、それでニューラルしますから、当たり前ですけども、よほど偶然の一致がないとですね、反応は落ちてしまったりすることがあるわけです。だって基準もそもそも無視してるし、まあ、せめて一番最初に頑張ってやって、反応が取れていたものをね、基準とするんだったらまだわかるけど、それすら基準にしませんので、偶然の一致がなければやっぱ反応が落ちることも当然あるわけですよね。これをね、要は分かっといた方がいいって話を僕はしたかったわけですよ。分かっといてねと。やったらいけないわけじゃないんですが、これ分かっといた方がいいということが、やはりリニューアルってやっぱ張り切って儲かってる時だから、お金をバーンとかけることも当然ありますから、これ分かりながらやった方がいいということになるので、本来はね、後でちょっと説明しますけど、本来は、飽きたという自分たちのエゴという要素と、反応率が何で良いのかという理由をですね、寄せていく作業が絶対いる。それでリニューアルをした方が本当はいいんだけども、寄せるって作業が忘れちゃう。なぜかというと、日々、コントロールというんですが、その、良い反応のものということを徐々に改善することで、あ、これはこういう理由で反応がいいのだってことが理解しないままだったりするもんだから、なりがちだということが言いたいわけです。それで結構焦ってる人をね、相談を受けたり僕もするので、今日はこの話をしてみたかったんですよね。例えば具体的な、ね、サンプルというか例を出すと、ハワイ島でですね、ハワイのね、ハワイ島でもいいですよ。まあ、どこかの、スピリチュアルな島でもいいですが、ハワイ島で、スピリチュアルなリトリートというね、癒しの、まあまあ、ちょっとした、イベントだと思ってください。イベントっていうかね、宿泊を込みの、癒しの、その、工程だったりするわけですが、その、ハワイ島でスピリチュアルなリトリートというものを、やることに長けている会社というか、人がいたとしますよね。そういう人ってハワイ島にもちろんいっぱい移住してるんですが、があったとします。で、宿泊も同時にできる施設を自分を持ってるということですね。で、これまでは、当然今からやるわけじゃないから、これまではね、ということだけれども、当然リトリートというマーケットだけを拾うととても狭くなってしまうし、なかなかね、難しいので、ハワイ島の個人ガイドだったりとか、自然を感じることができる宿泊、癒しの宿泊はどうですかというようなことで、マーケットが大きいのところ、そういうのはマーケットが大きいから、そこでマッチしているサイトとして、ある程度うまくいってきたとしますよね。なんだけど、当然のごとく、いろんなお客様に喜んでいただけた価値というのは、おそらくだけど、リトリート的な要素に対して価値を感じたお客様もきっとたくさんいるわけですよ。そうすると、飽きてくるわけですね。おっと、ということで。じゃあ、ハワイ島の個人ガイドなら私にお任せください、2個よりもね、もうちょっと深いことを言ったりとか、リトリートだったら私ですよという話をしたくなるじゃないですか、人情として。が来てきて、あと写真もこんな風なものを使いたいなとかなってきてですね。ということで、そういうサイトにリニューアルをしてしまうわけですよね。してしまうとかするわけですよ。で、お客様は過去の方にメールで送ると、わ、すごく良くなったじゃん、なんとかさんらしいですよ、なんて言われていくわけですが、でもね、やっぱり、これをやると集客ができていた元というのは、多分今僕は俯瞰してるからね、そういうことでマーケットがいいところにマッチしたから来たんだよってことは言えますが、まあおそらく結果論としても集客の率とかね、ペースはね、絶対落ちることがあるわけですよ。絶対落ちることがあるって日本語変ですね。落ちることがあるわけですよね。落ちる、まあでも落ちますよきっとね。でそうするとこういう時はね、ビジネスが安定してきたからもう分かってくれる人だけでいいですよみたいなことを受け入れるか、もしくはそこからもうまた一からね、反応が取れるように改造していくかってことになっていくわけで、そうすると結構大変でしょ。 大変だけど、まあ、別に大変なことをやるって決めればもちろんそれでいいけれども、結果的にはそのリトリートというマーケットだと満足のいく集客に行かなかったということになるかもしれない。でもそれでもいいんだということかもしれないけど、良くないと、収入も必要だということだったらまた観光ガイドみたいなのに戻すわけで、じゃあ元に戻ったじゃんって話になるじゃないですか、ってことが起こるよってことをまあ言ってるわけですよね。だから多分じゃあ大事なことは何かというと、やはり寄せていくという感覚を得るんですね。今のものが良いので飽きてるのかもしれませんよ。でも今のものは集客をするという一点でいけば、商売とか人生とかその方のワークスタイル、ライフスタイルにとって良いかどうかの話は僕はしてなくて、集客という一点、あなたが生き残っているという理由の一点だけで言えば、やはりそこに寄せていくということで飽きを解消するという考え方が必要だって話をまあ、したいわけですよね。で、これね、なんでかというと、僕、定期的に、当然長いお付き合いになれば、自分のね、お手伝いさせてもらっているメンバーさんが、絶対この話をしますしね、そういう時に絶対この話が出るので、まあ、今日改めて、先週こういう話が多かったから、ちょっと言ってみたな、という話なんですよね。だから、飽きるなよ、とかいう話をしたわけじゃない。だって、脳みそはね、脳科学の先生も、書籍とかでよくおっしゃってますけど、脳みそはね、もともと、いつもの日常動作が新鮮な驚きばっかりだったら日常生活に支障があるから、もともと飽きるようにできてるんですって。慣れたことには飽きていくというふうにもなっていて、例えば二つに割れているお箸を見てね、うわお箸ってすげえ、なんてこんなに感動的な機能的なんだなんて驚かないじゃないですか。と一緒でね、やっぱり飽きるようにできているわけで、まあ、そういう時にはそういう発想が必要だということで、これね、実はサイトのことだけに当てはまるわけじゃなくて、僕らしい落としどころになるかもしれませんけど、例えばね、ビジネスそのものにも当てはまることが、全体にも当てはまることがあって、例えばアテンド業に飽きるとか、コンサルティング業にも飽きちゃったとかね、輸出、輸入の転売のビジネスにはもう飽きちゃったとか、コーチング業にはもう飽き飽きしました。留学斡旋業ばっかりやってるの飽き飽きしましたみたいな風なことって、いつか起こるんですよ。かけてもいいけど。起こってません?皆さんも。起こってませんか?僕もね。そういう風にほっとくと落ちるんだろうなというふうに思いますよね。で、ってことはじゃあリニューアルしようとなるわけですよ。ビジネスそのものもじゃあ全く変えたりとかやめちゃったりとかってことになるんだけど、でそうすると収益があれってその一点だけに行けと捉えられれば心は解放されたかもしれないけど、あれってまたなるわけですよ。でもやっぱり収益がありきでの贅沢な悩みだったりしますんでね、飽きっていうのは。で考えていくと、やはりまあサラリーマンだったら飽きるのを我慢しろなんていうのもちょっと酷な話だかもしれないけど、僕らは起業家であるために、そうならないためにはやっぱり面倒でもまあ無理がない範囲でいいんだけれども、自分の理想に寄せていく、全部ガッとリニューアルするんじゃなくて、寄せるという発想が必要だったら、コンサルティング、コーチングなどしてるんだったら、新しいねサービススタイルを生み出してみたりとか、組織を作ってみたりとか、何かサービスのあり方を変えてみたり、お客様との付き合い方を変えて、客層を変えてみたり、いろいろを改善していくことで自分の理想的なものに寄せていくということで、飽きを解消することはやっぱりどうしても必要なんじゃないかなと思うということは、今なぜ僕がうまくいっているのかということは普段から理解していく必要があるんじゃないかなというふうに思うわけですよね。だから人を使って組織化するってことなのかもしれないし、そのお客様の皆さんを使ったまた別のビジネスをそのまま始めてみることかもしれないしね、まあ学び続けるっていう単純なことかもしれませんが、なので飽きるってことは絶対起きるんだけれども、飽きることで、いわゆるリニューアル、サイトだけじゃなくてですね、いうのは、やはり別のトレードオフがあるわけで、そのトレードオフについては、当然の自分の権利だというふうに思ったりすることがあるわけなんだけれども、まあ、そこは勘違いがないようにした方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。だからちなみにさっき僕、本当本気ですけど、サイトをリニューアルしましたと言いましたけど、実は、それはさすがに、わかっているのでね、なんていうか、反応を取るという根幹的な部分、つまり、まあ、オファーを取るページって意味なんだけども、リードを取るページって意味なんですが、そこはね、実はもう変えてないんですよ。まあ、これもまあ、小ずるいとこかもしれませんが、ということもありましてですね、そこだけは飽きてなかったという話がありましてね、皆さんもそこら辺はちょっと、寄せていくということを気にしながら、飽きたっていうのを対応いただければな、というのが、今日のテーマでございました。はい。じゃあ、最後に今日の雑談にしましょう。今日の雑談結構長くなるかもしれませんが、長くならないか、なるかもしれませんけどね。実は、雑談はですね、本当の雑談ですけども、先日ですね、 食事をしました。まあ、しょっちゅう食事してますけど、食事をね、夕食をご一緒しまして、誰としたかというと、まあ、とても古いお友達と僕は言っても怒られないと思いますけど、古いお友達のね、もう7年、6年、7年ぐらいのお付き合いになりましょうか。ぐらいになるですね、カウンセラー、プロのカウンセラーのね、鈴木正幸さんっていう方なんですが、鈴木さんと食事をご一緒したんですね。で、まあ、お家もまあ近いっちゃ近いんですけれども、これ偶然ですが、いつもいろいろ教えてもらっていて、長いお付き合いだということがありましてね、僕からまたお誘いして、1年に1回ぐらいお会いする機会があるので、また食事をしたいなと思って、時間が忙しく来てもらったわけですが、どういう方かというとね、多分、ここで紹介したことが当たり前になかったかもしれませんけど、プロの心理カウンセラーさんでしてね、もちろんカウンセリングという業務も、もちろんやってらっしゃいますけれども、カウンセリングという手法を使ってですね、例えば企業さんでコミュニケーションの研修をしたりとかね、まあ、書籍ももうすぐまた出るわけですけども、出されたりとか、あと、カウンセラーそのものの方の養成をするようなね、スクールといいますか、学校もなさってたりとかして、とても幅広い方なんだけども、僕の評価はね、そういう表面的なことだけで言うわけではなくて、昔からですよ、昔から骨太な人だなという印象なんですよね。知ってるから僕は伝わるかもしれませんけど、僕は伝わってないかな。骨太な人って印象、なぜかさ、もうマジでガチなんです。マジでガチってわかります？日本語。海外にいる人わかりませんか？マジでガチ。本気で、本気って意味ですよ。マジでガチ。仕事についてってことですね。あと、学ぶ姿勢とかね。いうところもね、僕はね、もう僕より、先輩、人生のは先輩なんですしね。子育てについてもお子様が二人いらっしゃって、お一人はもう、この度ご就職なさったそうで、もうお一人いらっしゃいますけどね、すごく僕にとってもすごく、そういう意味では、いろんな意味でも全部先輩なんですが、なんかね、マジでガチだから、骨太な人なんですよ。なんでかというと、なんかあんまり相対的なことを言うと良くないですが、世の中の人でね、誰とはもちろん言わないし、誰ということを言ってるわけじゃないんだけども、カウンセラーと名乗っていたりとか、コーチと名乗っていたりとか、まあもちろん僕らみたいなコンサルタントと名乗って、僕はコーチという一面もあると自分では思ってますが、というふうに名乗っていてもね、結構経歴とか資格とか、そういうことを僕は言ってるんじゃなくて、カウンセラーなのにコーチングしてるとか、コーチなのにコンサルティングしてる、そんなしょうもないこと言ってるんじゃなくて、なんかね、マジじゃなくて、うそんこみたいな人が、まあ、いっぱいいるなぁと、いうふうにですね、これはおそらく表面的な評価ではなくて、直接的にそう思うことが、いつも思っているんですね、正直言うと僕は。思っていて、まあそう、僕の主観かもしれないけど、そう思っていてね、そんな中でも、まあ、一貫してブレずにですね、その、クライアントさんにもちろん向き合う姿勢とかね、横でふんふん聞いたかときじゃないけれども、とか、まあ、カウンセラーという職業についてのそのプロ意識だったりとか、学ぶ姿勢とか、あと教える姿勢とかね、すべてにおいて、なんつうんでしょうかね、こう、まあ、ガチなんですよ。一貫してるというか、まあ、深みがあるというとね、すごくお前何してんだって怒られそうだけども、だと、ずっと僕は思っていて、だから骨太な人だと思う。だから今回ね、書籍を満を持して出されるわけですが、とても僕にとっては、これマジで嬉しいことなんですよね。もうそれもあってね、骨太というふうに僕は言ってるんですが、でね、そんな、鈴木さん、じゃあ、僕は何だっつったらですね、まあそれはすごいなと思いながらもちろん見てるわけですが、似たような仕事なんですよ。似たような仕事って言ったらね、種類は違うかもしれない。似たような仕事、その人と接することによって、まあ、信用していただいたり、信頼いただいたりとかしながら、一緒に成長したりとかいうような、まあ、仕事を専門にしてるってところで、ものすごく僕は、そこではね、共感をするというか、そういう立場に僕もいますんでね、その端くれとしてはすごく共感するし、そういう仕事をずっと何年もしてるってことも僕と一緒なんですよね。だから、こういう人には僕は共感を覚えるもんですから、わーっといつも思ってね。それでまあ、いつも話がとても面白い、わけですよ。で、 でね、で、これは、まあ、人となりの話が長くなりますが、ラフにね、お付き合いいただいてますから、別に僕にね、いちいち仕事モードでカウンセリングなんかするわけないし、そういう技法を使うわけでもないんだけれども、でもね、とにかくね、とにかく話を、まあ、傾聴というふうにね、専門用語で言いますけど、話を聞くのが、まあ、上手な人でね、よくカウンセリングもコーチングもコンサルティングもね、話を、聞いてる間にね、お笑い芸人じゃないけど、話を聞いてる間に、次に自分が何言うかもう考えてるという癖が、日常会話の癖が出る人がよくいてね、僕も、それはすごく気にしないといけないことなんですが、とかいうことが、まあ、まず、まあ、あるんでしょうけど、感じることはまずないしね、すごくよく話を聞いてくれる。いわゆる、年上の男性が若い女性の話をよく聞いてくれるみたいな話をしてるんじゃなくて、本当に話を聞いてくれているような、感じがしてね、どんどん僕も、催眠術みたいな話しちゃうような人なんですが、まあ、見たら、鈴木さんとね、話せば面白いわけですよ。で、もう実にいろんな話をしました。家族のこととかね、親のこととか、なんだ、この子育てのこととか、学校の教育とか、日本のこと、海外のこととかね、いろんな、マイノリティの人の、こととか、なんだろう、カウンセリングのこと、コンサルティングの僕の商売のこと、鈴木さんの商売もいろんなもう、とにかく話をしましたけれども、でね、その時に結構特徴的な話が一つあって、自分がですね、こう、誰かを、プロとして、養成するというか、育てるみたいな時にね、もうお互いやっているわけですが、最善、ベストって何だろうって話をね、結構これまたね、一晩ぐらい話せそうな、二晩ぐらい話せそうな話なんですが、これを話した時にね、もちろん話しきれなかったんだと思いますが、鈴木さんが聞かせてくれたことで面白いなと思って記憶にあるのが2つあって、僕も酔ってたんでね、正確かどうかはちょっと、担保しませんが、記憶にあるのが2つあって、まず1つは、まあ、結局はね、自分が信用されるわけでしょ、みんな。自分が信用されてきたわけだから、それを教えたいなと思うわけなんだけど、自分が信用されている価値というのはどこかをちゃんと紐解いて、その価値を、その自分が教える相手もね、クライアントさんから、感じてもらえるようにするためにはどうするかというふうに発想をしてしまいがち。僕もそう発想してしまいがちなんですよね。なんだけれども、いわくですね、それは無理じゃないかというふうに。で、自分と同じ価値というのは、自分、つまり僕だったら河野という人間でしか得られない価値なので、それを B 君、B さん、みたいに、ビーコちゃんにやってもらおうと思っても、それは土台無理でしょう。なぜなら、その人は河野ではないからというね。まあ、至極もっとも、聞くとそらしもっともですけれども、みたいな話をやっぱしていて、これはまあ、うすうす思ってたけど、みたいなことでしょ。だから、すごいと僕も思っていましたが、うわ、すごいなと思っていたけど、いや、そうじゃないんじゃないか、みたいなね。体系的にできるんじゃないかというのが、僕はずっと、コンサルティングを教えていくということに関しては何年か前からテーマだったのでね、それをずっと考えたので、あ、そうかそうか、やっぱそうかみたいな感じですごく記憶にあり、もう共感、シンクロしたんだと思いますけど、潜在的な僕の考えと。だけど、そうじゃないのかなとも僕は思っていたので、ここはね、すごく印象に残っている言葉ですね。だから、その人が、その人として信頼されるようなポイントを引き出す方法というかね、そうなるための土壌、プラットフォームは教えることができるけども、信頼される価値基準がどこかというのはなかなか難しいんではないかという話はすごく印象的だったし、まあ自分もふわっと思ってるのがね、言語化された感じがして僕はとても記憶に残ってるんですよね。ほーなんつってその時言ってましたよね、自分でね。で、次に、でもね、こっからが面白いんですけど、もう一方で面白いのは、プロの養成をしていくんで、プロがプロとしてプロを養成するんであれば、その教えにね、教えられる側が反論するもんじゃないという話になったんですよ。反論するべきじゃないとか、反論するなんてもうなんかありえないみたいな話になってですね。で、これって一見相反してません?その人がその人として価値を提供するわけだから、その人の価値を提供するために手助けをするのが教えるという行為なんだと言っている反面、いやいや逆らうなんてありえないみたいな話をしているわけだから、相反してるんですよ。でもこれは僕ね、実は、ふわっと理解できたことがあって、なぜかというと、信頼されるという方法論は、その人なりの数があるのかもしれませんよ。知れませんけれども、教えてもらう姿勢というのは、 信頼関係を作る時の第一段階じゃないですか。誰かから誰かに教えてもらう時には、信頼関係ないと師弟とかね、先生と生徒とかって関係はなかなかうまくいかないと思うんだけれども、ってことはですよ、その信頼関係を築く時にですね、教えてあげてると思っている本人に、これは誰かというわけじゃなくて、そういう立場に言えばみんなそうだと、教えてあげているという立場と思っている人間が反論されているというふうに感じている時点で、信頼関係はおそらく築けていない、築けないんですよね。あ、反論されても大いに結構だと言ってるとしたら、じゃあどうなのかってなると、逆に反論されて大いに結構だと思ってるんだれば、自分の、なんていうのかな、すべてを教えようというふうに思っていないわけですよね。だって、いや、その人なりの考えがあるんだからいいんじゃないのってことは、別に自分のすべてを教えようとは思ってないわけで、ある種、こう、まあ、俺はやるべきことをやったから、あとはお前の勝手みたいな態度になるわけ。それはそれで、教える側の方に問題があるということになってくるのかなというね、ここは分かります？これやったことある人だと分かると思うんですけどね、すごく深いなと思って、僕は聞いてね、ほえーというふうに今でも覚えていますね。だからみんなどうですか？多分皆さん先輩だと思うんですけど、人の教育とかね、なんか師弟なんて今時に入らないかもしれないけど、そういうことをしてる人だと多分こなしてうんってなると僕は思っているし、まあまあ、この二言で話せるほど短いテーマではないんだけどもね、これが僕は実は記憶に残ってて、これは結構深いというか、今日これ聞いてて分かんない人、全然、何言ってるのこうのってなると思うんだけど、分かる人は分かると思うんですよね、この話って。と、僕は思っててですね、話を聞いていましたね。ただまあ、成長する人は素直な人だとかっていうのは、どこの書籍にも書いているし、昔はへーって僕は反抗的な人だったから思ってたけれども、だから、会社員の頃の成長っていうのはなかなか、仕事はできる人でしたけど、僕はね、深みがなかなか自分にできなかったところは、そういうところなのかなって今は思う。まあ、年取ったからって噂はあるけれども、今は自分に対しても思うのでね、思うところがやっぱあるんですよね。だからまあ、素直な人であるべきであるというふうなことをね、偉そうに先生が言ってるところに反抗心を持つこともあったし、持ってる人もいると思うんだけども、それはおそらく、学ぶ姿勢がまだまだないんだと思うし、人と信頼関係が作れるというところに対しては、あなたはまだまだ甘いというかね、そういう気持ちがないんじゃないかというふうなことを考えてみてもいいと思うし、教える側の立場の人はね、逆に、いや、僕はこうやって言うけれども、共感しない人はそのまま共感しなければいいよと思っているのであれば、おそらくその教えている場は、その人にとっては実務であって、本当にその人に教えてあげようとはあまり思っていないことになるんだろうなというね、ふうに僕は鈴木さんの話を理解したんですけどね、とか言って本人に言ったら違うって言われそうだからこれぐらいしときますが、まあまあ、ということでですね、人を教えるというのは奥深いですねという話をちょっと雑談でしてみたわけで、まあ僕もね、ふわーっというのをね、こういう先輩方とか仲間とか友達にいろいろ聞きながら整理をしていってますんでね、またあるタイミングで大きくしっかりと深くシェアをしたいと思っておりますが、まあ今日は雑談ですから、こんなところにしたいなと思っております。あ、ちなみに鈴木さんはね、また、まあ、機会があれば、ポッドキャスト、今、決め打ち、欠席裁判ですが、お誘いしてね、いろいろ、コミュニケーションのことなんかを話してもらおうかなと、今思いついてきましたが、それは乞うご期待ということで、鈴木さんはね、とても面白いメルマガも、子育てメルマガとか僕よく読んでるんですが、すごく面白いことをおっしゃるし、日本っぽい、日本人っぽい、通り一辺倒の、ちょっと首かしげるようなことはね、骨太だからね、おっしゃいませんからね。ちょっとね、見てみたらいいんじゃないですか。鈴木正幸さん、鈴木正幸さんで、カウンセリングとか子育てとかってやるときっと、ページが出てきますから、そこで、見てみていただけると面白いんじゃないかな、というふうに思いますね。ということで、とても長い5時間、頭を結構回転させた5時間でね、面白かったんで今日は雑談で紹介させてもらいました。鈴木さんには許可は取っていませんということで、聞いてたらごめんなさい、また報告しますということで、今日はこれぐらいにしておきましょう。じゃあ、ただいま午前1時でございますが、少し荷造りでもしまして、張り切って香港に旅立っていきたいと思っております。皆さん、また現地からご報告しますのでよろしくお願いいたします。今週も頑張っていきましょう。あ、そうだ、そうそう、この前ね、とても驚いたというか、ですね、3年間ポッドキャストを聞きいただいていて、相談するのは結構ね、何度もしようと思ったけど悩んでたんだという方が ていただきまして、まあ、いろいろずっじっくりお話がすることができて、とても楽しい時間だったんですが、っていう方がいらっしゃるんですよ。で、たまにね、そういうお話はもちろんいただくんですが、もしね、躊躇をしている方がいらっしゃれば、興味なければもちろん関係ないんでしょうけども、躊躇されてるとね、結構もったいないと思うので、河野達夫ごときでございますから、いつでも連絡いただければお話をいたしますので、